猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。ネコロシッポポッドキャスト第354回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、今日は4月の25日の土曜日に急遽
はい、
突然ちょっとギリギリになったんですが、お願いをして収録がのタイミングがあったということなんですが、はい、いや相変わらずコロナウイルス猛威を振るってまして、全然収まる気配がないんですが、
はい、
はい、もうずっと猫好きさん引きこもり生活されてますか？
そうですね、スーパー以外、スーパーも極力行かないようにしてるけど、うんうんうん、まあでもスーパーと、まああとホームセンターにたまにちょこっと行くぐらいで、はい、それ以外ほぼほぼ引きこもってますね。
あ、いいですね。もうとにかく出ないに越したことがないですよね、これね。
そうですね。
極力接触を減らすということで、まあ、ちょっとこういうご時世というか状況なのでしょうがない。我慢するしかないよねっていうことなんですが。
うんうんうん。
はい。私もあれですね、ほぼほぼ8割方は在宅で、どうしても週1回出なきゃいけなくて会社に。
うんうんうん、
出勤するぐらい、あと4日間はもう完全に在宅勤務
ですか
になってますね、今週は。
うーん、
でスーパーもまあ週末スーパーとホームセンター掛け持ちで一撃離脱という感じですかね、
うん
うん、極力一人で買い物に行くと。
うんうんうん、
いやでもやっぱ見てると中には家族連れで来て、相変わらず家族連れで来ておられるような人とかもいて、いやいや一人で来いよとか思うんですけどね。
まあその量によりますよね。なんか多分それこそガンダルフさんちみたいに3人とかうちみたいに2人とかだったら一人で行けるけど、
う
ん、
そうだけどね、確かにね、それはあるよね。
うん、子供が多くてね、食べ盛りの子供いてとかだったら、うん、まあちょっとね、お母さん一人で買い物はきついのかなと思ったりするけど、うん、まあそれでもやっぱりちょっとね、みんなが頑張って自粛しないと、
そうだよね、
もういつまで経っても終わんないから。
いやまあそういう場合もね、あれですよ、例えば子供とお父さんは車で待ってるとかね、うん、すればいいんだろうけど。
ああ、そうです。
うん。子供とか泣き叫びながら走り回ってみたいな状況だと、やっぱりそれはちょっと危ないだろう。逆に、子供映っちゃうよね、とかって。
そうですね。
思っちゃったりするんでね。まあ、極力、その、大人、数人、というか、できれば一人でっていうことを含めてね、まあ、頑張ってきた、行くしかないのかなと。当分そういう生活になれるしかないのかなと思ってるんですけどね。
そうですね。
なんかニュース見ると湘南のあたりが、鎌倉とか湘南が渋滞になったりとか、はい、ダメでしょ、そこだって、
はい。
思うよね。
観光地めちゃくちゃすごいらしいですね。
そうね、こういう時にだから、気晴らしだからって行くっていうのはやめようよって。うん、本当に思います。
思いますよね、本当。
はい。まあ、そんなこんなで、半分、なんとなく愚痴になりましたが、本編行ってみたいと思います。
はい。
はい、猫のしっぽ。
してるんだよ、ニツアン好きじゃんって、おかしな二人でさ。
今日は忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
あとなんか、はい、新しい、そう、なんか話は変わるんですけど、はい、その新しい家は今度なんか収納が今までにないほど多い家に越したんですよ。
お、
一人暮らし用のなんかクローゼットってあるじゃないですか、
はいはいはい、
小さめのなんか布団とかは入らない感じのなんか小さめのクローゼットみたいな、
うん
うんうん、なんかそういうのはなんか無駄に家に3個ぐらいあるんですよ、
ね、
それで、
なるほど、
何でしょう、
はい、
なんだろう、それそのかける服ってそんなにいっぱいないじゃないですか、うん、まあ、はいはいはい、てかあったとしてもその、はい、その3個とは別にちゃんとしたウォークインクローゼットがあるんですよ。
はいはいはい、はい、
なのでそのかけなきゃいけない服は、
はい、
ウォークインクローゼットに入ってるわけですね。で、その小さいそのクローゼットというか、何でしょう、物置というか、
はい、
いうものがその上の方に180かな、2メーターぐらいかな、うん、2メーターぐらいの場所に、うん、奥のところに棚が1個あるだけで、うん、下がガランとしてるんですよ。
はいはい。であとはなんか
なので
服を、
うん、
かけるようなポールぐらいしかないみたいな感じですか。
ポールもない。
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 そう、本当になんか狭い物入れみたいな感じ。
そうですそうです。なんでしょう、私なんかそういう物置があるところに暮らしたことないので、
はい、うん
うん、どう取り扱ったらいいのかわからないというか。
普通はだって布団、和室だったらなんか布団がみたいな感じですよね。布団を入れる押し入れとか。
はい。
あと、うちもマンションですけど、収納っていうと、まあ確かにね、和室に押し入れがあるのと、あとクローゼットがあるのと、本当に、あと洋室になんかハンガーっていうか、洋服掛けがついてるようなのがある、うんうんうん、あるぐらいで、
うん、
それは確かに収納ってあんまりないね。
ああ、
うん。そんな余分な収納っていうのはあんまりなくて。まあ、あとは、あの、なんか書類とか、ちょっと、確かに狭い収納は、あの、
うん。
あるっちゃあるんですけど、まあそこは書類入れたりとか、
うん、
掃除機入れたりとか、なんかそんな感じかな。
うん。
うん、なんかそれが3つも4つもあるって、感じではないですよね。
そうですよね、うん、いや、その何でしょう、そんなに長いものが家にないから、
うんうん、
まあ、だったらなんか棚、あの、なんかカラーボックスとか。
そうだよね、なんかああいうのを買って、棚を買ってその中に棚入れて、入れないと。そうだよね、っていうぐらいしかないよね。
ダメですね。そうですよね、うん、じゃあ果たしてその何ていうか、その大きさの、
はい、
やつは3つだけど、さらにその半分ぐらいのやつがもう1個あるんですよ、うん、だからウォークインクローゼットと長いクローゼットが3つに、うん、その半分のやつがもう1個だから全部で5個もあるんですけど、いや、で、あ、てか、で、そのうちなんか2階に今住んでるんですけど、
はい、
1階から真正面階段で
2
階に上がるっていう、
はい、
なんか変わった作りなんですけど、はいはい、1階のとこにもそのクローゼットがもう一個あるんですよ、
はい、
だからもうなんかクローゼットばっかり多くて、
うん、
そのなんだろう、使い方が分からなくて、うん、困ってるっていう。
なるほど
結果だって棚、そのカラーボックスを買いまくって入れたとしても、
はいはい、
次回引っ越すときにそんなにカラーボックス何個も何個も出てきたら超邪魔じゃないですか。
いや、それはね、多分カラーボックスじゃなくて、なんかもうちょっと簡易版のなんか、あの、よくあるじゃないですか、 鉄のあれなんて言うんだっけな、なんか
スチールの
アルミだか、アルミラックみたいな、スチールラックみたいな、うん、骨組みだけみたいな、はいはいはい、ただそういうので、
はい、
とりあえず作っちゃうとかね。
それがなんかうちで持ってるのが、はい、その160センチぐらいの大きさで、
はいはい、
うちのクローゼットはなんか140とか、
うん、
140もないかな。
あ、なんか微妙に合わないんですね。
そう、微妙に入んないんですよね。いや、ほんとなんちゅう家に越しちまったんだろうと思って。
それってなんかなんかそれ用のラックみたいなのがあるんですかね、そういう規格のサイズも。
いや、どうでしょうね。
あんまり聞いたことないけどね。
聞いたことないですよね。なんかせめてそのなんだろう、なんか押し入れをリメイクしましたみたいな形だったら、
はいはい、
あの1回真ん中に、あのなんていうのかな、腰ぐらいの高さに段があるじゃないですか。
そうですよね。
だけどないから。
何にもないんですか。
180か2メートル、180ぐらいのところに1個だけ、はい、棚があるだけで、それが何もないんですよね。
あ、なんだろうなそれって。
いやもう、
なんか 自分でそういうのをなんか簡単なラックみたいなのを本当に組み立てて入れるしかないよね。
そうですよね。やるしかないですよね。まあそんぐらいですかね、今回の引っ越しで大変だというか。
でも結構最初に聞いた、まず1点目のその移動スケジュールですけど、なんかそんなにあれなんですか、あの退去する日と例えばその入居する日が1日ずらせるとか、そういうことはできなかった、難しかったの？
あ、できますけど、うん、あの猫が、うん、とかいるから。
そうか、人間だけじゃないからね。
そうだけじゃないんで、
そこがネックになるのか。なるほど。
そうなんですよ、うん、で結局そのまあ、じゃあ次の日にしましょうってなったら、うん、じゃあホテル泊まります、うん、で猫たちじゃあペットホテル入れます、うん、じゃあ行きましょう、次の日になりました行きましょうかってなったら、うん、その今なんかコロナの影響とかでなんか朝一からやってるペットホテルみたいなのがちょっと少なかったりとか、うん、まあ、たまたま私の調べたところは、はいはい、ちょっとなんか11時からオープンとかだったんですよね、
はいはいはい、あ、それ
は11時からオープンだって、
うん、
結局昼からなっちゃうじゃないですか、
うんうん、はいはい、
移動して12時とかのって、はい、でまた移動したら向こうに着いたら6時過ぎちゃうから鍵もらえないから、向こうでもペットホテルに猫預けて、うん、自分たちもまたホテルに泊まって、
うん、
で次の日にじゃあ鍵もらってみたいな、うん、でも もうその日は引っ越しの荷物届いちゃうから、
うん、
あの家にいなきゃいけないしとか。なるほど。もうなんかそういういろいろ計算をしたんですけど、なんかいろいろ面倒いみたい。
確かにそうだね、生き物がいるとね、ペ
ット
とかがいると、はい、その辺はちょっとタイトになっちゃうな、
うん、そうなんですよね。
なるほど、そういうことか。
はい、まあ別になんか必ずしも一緒に帰らなきゃいけないってことはないんですけど、って言ってもやっぱりちょっと新幹線の時間が長すぎるから、一人だと時間を持て余しすぎちゃうので、
うんうんうん
うん、やっぱり旦那いた方が、
ま、一緒の方が楽だよね、
うん、楽ですよね、うん、やっぱなんかちょっとなんでしょう、トイレ行くとか言っても、うん、まあ猫たち、まあ、そんな盗まれることないだろうけど、うん、なんかね、まあ、猫たちからちょっと離れたりするのもちょっと不安だったりもありますし、うん、うん、まあ、気にせずガンガントイレ行ってましたけどね。
なるほど。
まあでもやっぱりですね、なんかコロナの影響で、
はい、
あの全然新幹線利用されてる方少ないですね。
あ、でしょうね。
いや、もう初めてあんなにガラッガラの新幹線に乗りました。
はいはいはい。結構聞くとやっぱりそうですね、まあ、聞くと新幹線ガラガラだっていう話よく聞きますね。
いや本当に、うん、もうガラガラで、私その早く駅に着きすぎて、
うん
うん、でその新幹線の中で待合室みたいなとこちょっとあるじゃないですか、
す
ちょっとお茶で蒸れみたいな、
はいはい、あります。
だけどうちの猫が猛烈に泣くんですよ、
うん、
あの外が怖すぎて、もう、うんうん、わー わーってもう泣くからあまりにうるさすぎてそういう中に入れなくて、
はい、
もう猫たち連れてずっとホームに1時間半ぐらいいたんですよ。
わお
もう いる場所がないから、
はいはいはい
はい、でもう1時間半ぐらいいると結構やっぱり電車10分とか15分おきに1本ずつ新幹線流れるんで、
や
っぱ見てましたけど、やっぱ何でしたっけ、ちょっと距離を空けて新幹線の座席を取るように、
はい、
もうちゃんとなってるみたいで、
なるほど、
うん、私の隣も人いませんでしたし、私の前もいませんでしたし、はいはい、みたいな感じで、やっぱりちゃんと新幹線側の方もちゃんとやってらっしゃるんだなと思って、
なるほど、
うん、そういうなんか企業努力を垣間見れましたね、
うん
うん、
いや、
花さんは、はい、そのテレワークになったっていつからですか？
ですね、テレワークになったのは先週ぐらいからですね。ただ先週はまだ1日2日は会社に出たりみたいなことはしてたんですけど、
はいはいはい、
来週ってか今度、うん、ああでもまあまあもう半分以上はやっぱりテレワークなんで会社に来てなかったですね。
ああそうなんだ、うん、
で一応もう緊急事態宣言出てからはもうほぼ原則 100% テレワークしなさいと、
あ
いうことなんで、もうほぼほぼなんかどうしても会社でやらなきゃいけない作業ある人間以外は毎日テレワークっていうことになりそうですね。もう明日っていうか週明けから、
うんうん、なんかその通話とかしないといけないじゃないですか、
はいはいはい、
その会議的なものがあったら、
ええ
ええ、そのやっぱり顔を見てするそのなんだろう、テレフォン的なものをするんですか、はい、それとも顔を見ないでやるんですか？
基本やっぱり映像は送れないので帯域を食うというか使っちゃうんで、声だけですね、電話会議です、
ね、ああそうなんですね、
うん、
あだったらあれですね、もうなんかそのなんだろう、顔を見なきゃいけないんだったらスーツとか着た方がいいのかなと思ったけど、
はいはい、
もうじゃあ普段の服装でそのまま仕事する、
普段着で仕事をするっていう感じですね基本は。
うん、仕事はかどりないですよね、うん、
非常にノリス悪いですね
やっぱりなんだろう、同じ仕事してるって言っても、うん、やっぱちょっと服装一つでちょっとなんか気持ちの締まりが違いますよね。
気合の入り方やっぱ違うし、
うん、
そもそもがやっぱり能率悪いのと疲れますね、やっぱ普段そういうやり方で仕事してないじゃないですか。
あそうですね、
なんでそのどっと疲れが出ますね、終わった時、一日終わった時、
あやっぱそうなんだ、
はい、
いやでもね大変ですね本当、よくテレワークされてる方も多いんですもんね、なんかその日本語で言ったら、うんうねうん、
本当にその会社に行かなきゃいけないっていう人を除いたらもう基本テレワークしなさい、
うん、
在宅勤務しなさいっていうことはな、だからあれですよね、都内に関しては 70% の人は在宅勤務しなさいぐらいの比率で言われてるんで、そうするとできる人はほぼほぼもう毎日在宅勤務しないとってぐらいじゃないと、そのパーセントってやっぱりできないですよね。
そうですよね、
うん、結構これから大変だと思いますよ、うん、皆さん
ねえ、しばらくだって1ヶ月ぐらい続くんですよね。そうですね、
最低でも連休明けぐらいまでは、まあその先どうなるか分かんないけど、最低でも連休明けまではそういう状況続くんで、1ヶ月ぐらいはやらないとダメってことになりますよね、最低で
も、ね、うん、なんか専門家の話とかだと、うん、はい、これからはなんかこういうふうにテレワークをどんどんなんか増やしていく社会じゃないとダメですよねみたいな話を聞いて、ねえ、いかがですか、今でもこんな疲れちゃってるのにこれからこれが固定になったらめちゃくちゃ大変じゃないかなと思って。そうだよね、
まあ基本的にはこういう緊急事態があった時に会社を仕事を継続させるっていういわゆる BCP っていう計画は、
はい、
みんなで立ててたつもりだったんですけど、
はいはいはい、
いざこういう状況になってみるとやっぱり全然ダメダメですよ。さっき言ったやつテレビ会議がまずできないとかね、待機が狭すぎて絵が送れなくて声だけでしかできないとか、やってみて初めて、うん、追い込まれて初めてわかるみたいなことがいっぱいね、あたふたみんなしてますね、うん、今ね。最初始めた頃はみんなで繋がらないとかね、会議のあれがシステムが繋がらないとか、
本当、ね、あの小学生の消防訓練じゃないけど、うん、実際ちゃんとあのなんで想定して やろうねじゃなくやってみないとダメですよね、うん、まあでもやらないんだけど絶対に、
まあ、本当にね、ここまで追い込まれる極限の状態まではやっぱりやってなかったよね、訓練をね。その辺、訓練といえどもそこまでやってなくて痛感しましたね。
いやね、本当は
ある程度の準備はできてて、まあなんとかなるかなってみんな思ってた節はやっぱりあって、
うんうんうん、
いざ始めてみたらでもあたふたするみたいな感じは正直だと思います。
まあね、なんかまあ今 5G とかもなってきたし、うん、もうちょっとなんかそういうね、ネット環境がうまく整っていたら、うん、もう少し楽だったのかもしれないですけど ね、
ちょっとね、
まあでも大変なことにはならない
ですけど、ね、でもそもそも仕事のやり方自体がガラッと変わるんで、
あ、
なかなかその辺は戸惑いが大きいですね。
そうですよね、う
ん、まあちょっと話はそれましたけど、逆に言うと、でも、猫好き、いや、全然いいんですけど、猫好きさん的には、まあ、福岡もそういう意味では、割と、
はい、
今回のコロナのあれって影響は出てたじゃないですか。まあ、大都市は大都市なので。
そうですね。うん、なんか、まあ、北九州と福岡だと、はい、うんうん、神奈川の、神奈川端っこの方と東京都ぐらい、70キロとかぐらいあるんで。
はいはい、ああ、そういうことか。はいはいはい。
かなり距離があるんですけど、うん、あ、そう、はい、東京、神奈川間以上あるから、
はい、
あれなんですけど、まあでも、たまたまその私の住んでいたところの近くですごい、はい、ちょいちょいいろんなところで発生してたので、
うん、
なんか、生活、的にはなんか結構なんか皆さんシビアになっていた感じはしましたけど、まあでも、まあ、言うてもやっぱ神奈川の方がみんなちょっとピリピリ感が強いなっていうのは思いますかね。
ここに来て急速にそういう緊張感が高まったような感じありますよね。
そうですね、その時にたまたまこっちに来てしまったから、うん、そう思って思うだけかもしれないんですけど、
余計にあれなんでしょうけど、うん、3月の終わりぐらいってもう少しね、もうちょっとでなんとかなるかなみたいにみんな思ってた節は実はあって、
ああそうなんですね。あんまり
ピリピリはしてなかったですけどね。
ああそうだったんだ、うん、
ただやっぱりそういう意味ではその辺でやっぱり油断があったのかなとは思いますけどね、全体的に。
うんうんうん、
なんか結構通勤電車が割と人減ってない感じがしてましたもん。
あ、そうだったんですね。
うん。ところが4月入って、まあ、先週ぐらいはやっぱりもう、ある程度ガラガラというか、
うんうん、
うん。結構空いては来てましたけどね。
いや
なのでこれからどんどんその辺は、まあ緊張感というか、あれは高くなっていくとは思うんですけどもね。
ねえ、もう早く収束してほしいんですけどね。
もう本当それをね、願うばかりですね。そういう意味では。
そうですね。
はい、
うん。
そういうとこですかね。はい。
こんな感じですかね、はい。
ということで、今週の本編は、猫好きさんの引っ越し奮闘記の話でした。
はい。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。
面白いいっぱいコーナー、4月19日、さくらちゃん、これジミーさんですね。いちごたくさん手に入ったので、いちごリキュールを作ります。ということで、ツイッターに写真をいただきましたが、いちごリキュール、お、トリス。トリスクラシックでいちごリキュールを作ると、瓶詰めで作っとられますね。お、素晴らしい。いやー、なんか、ホワイトリカーとかそういうやつで作られるのかなと思ったんですけど、梅酒ですよね、ホワイトリカーだとね。はい。ありがとうございます。4月20日、ヤホー一部で姉ちゃんはサラエボさんから、昨日は同僚たちと買い出しに行ってバーベキューしてきました。天気が良かったのと静かだったので、すごく気持ちが良かったです。飲み物は私からビールの差し入れと、大家さんからもらった、モルドバワイン。ということで、バレラジビール部と猫の尻尾の方にいただきましたが、はい、バーベキュー、羨ましいな、いいですね。同じくツイッターの方に写真いただいてますが、もうビール、いろいろなビールがあるのだとワインですね。これはモルドバワインっていう赤ワインですかね。いやー、いいですね、羨ましい。はい、これはすごいなぁ。いやいやいやいや、もうなんか棚にぎっしり、いろいろな調味料とか、並んでます。タバスコのでかいのとかも置いてありますね。はい。インターナショナルラーってなんか書いてありますけど、世界各地のなんか調味料とかそういうのですかね。棚なんですかね。はい、ありがとうございます。それの方はまだ外出制限とかあまり行動制限というのはないんでしょうかね。残念ながら日本はちょっと今バーベキューとかそういうことができるような状況じゃないので非常に羨ましいです。はい。そして同じ日に、ピエルカトーさんから、ソワーゲクラシコサンミケーレ、ブドウ品種はガルガネカというのを二度目でしたが、美味しいものはやっぱり美味しいですねと。スッキリしていて酸味がある好きなタイプなんです。ということで、ツイッターの方にいただきましたが、おぉ、商品ですね。いやー、これ、なんか、2018年もの、ということですね。はい。初めて見ましたと。なんか酸味があって、すっきり美味しいと。ああ、美味しそうですね。もう見るからに。いやー、素晴らしい。いいな。ああ、久しぶりになんか白ワイン飲んでみたくなりましたね。はい。ありがとうございます。あ、そうそう。ピエル加藤さんは、義務早を配信されてますね。義務ネットに早すぎる。そして4月21日、ケンチさんから、これは、353回拝聴、先が見えないのが辛いですね。ってなわけで、毎日が宅飲み。宝山のハイボール、あとはいつものように黒霧島のロックで、ということで、ああ、もう、これ素晴らしい組み合わせですね。鹿児島ハイボール。本格焼酎しようということで、宅飲みいろいろ楽しんでおられるようで、羨ましい限りでございます。はい。いやー、これいいですね。鹿児島ハイボール。うん。鹿児島のあの芋って、宝山ってあの有名ですよね。焼酎。それを使ったっていうことなんでしょうかね。はい。素晴らしい。こういうのがあるんですね。はい。ありがとうございます。そして4月23日、ピエール加藤さん、先ほどもご紹介しました、義務愛を配信されているピエール加藤さんですが、庭のうぐいす、かっこ純米吟醸をいただきました。かなり久しぶりの日本酒です。福岡久留米の酒蔵さんのお酒、すっきりしていて飲みやすいです。ラベルで買っちゃいました。ということで、やはりツイッターに写真いただきました。なんかウグイスの 紫のウグイスで書いてありますね。純米吟醸。いやー、なんか美味しそうだ。そうですね。ピエール加藤さんが日本酒飲まれるのってあんまり、ね、ツイートで見たことがなかったので、庭のウグイス、初めて私も名前聞きましたが、いやー、これなんかどうなんでしょうね。はい。スッキリしていて飲みやすいということなんで、もし手に入るようだったら飲んでみたいけど、難しいんだろうな。なかなか福岡の お酒なんですね。はい、ありがとうございます。関東ではちょっと手に入らないかな。はい、ありがとうございます。そして4月24日、さくらちゃん、ジミーちゃんですね、日曜日に仕込んだいちごウイスキーを金曜の夜にいただく、ほのかにいちごの風味がするハイボールの出来上がりということで、なるほど、ウイスキーベースですからね。もう、ああ、これ、グラスもいいですね。はい。サントリーの、トレードマークの蝶ネクタイをしたおじさんのハイボールのグラスで飲んでおられますが、なるほど、そうか。ウイスキーにイチゴをつけておられるんで、まあそれを終わればもう即ハイボールの出来上がりということなんですね。素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。今週は本当にたくさんツイートをしていただいて、嬉しかったですね。はい。はい、ということで今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。はい、いつもね、ツイッターのハッシュタグシャープ猫のしっぽとアットマーキャツゼロポッドキャストにいただいたメッセージを順次紹介していきたいと思います。4月20日鬼おろしさん、これはお弁当の蓋を配信されている鬼おろしさんですね。猫時さん、お疲れ様でした。業者さん、それはひどい。我が家も荷物を紛失されてしまったことがあるので、お気持ちよくわかりますと。お早めに保証してもらってください。ガンダルさん、早く足が良くなりますように、というふうにいただきました。ありがとうございます。そうですよね。猫時さん。ちゃんとお話できたんでしょうかね。ちょっと、確認してみますかね。はい、そして足が良くなりますようにということでね、ちょっと足くじいてって話をしたのを覚えておいていただいて、おっしゃっていただきました。ありがとうございます。なんかね、まだちょっとあれですね、足首自体は随分良くなったんですけれども、なんか筋肉というか筋が伸びたというか、そこのところがまだ筋肉痛的なのがまだ治ってないという感じですね。少し歩くのが、まだひょっこひょっこっていう感じなんですけど、まあまあでもゆっくりウォーキングする分には、ずいぶん歩けるようになったので、まあテクテクテクテク、嫁ちゃんと日々散歩をしている感じですよ。はい、ありがとうございます。はい、4月21日、ペルカトーさん、ギムレターは早すぎるを配信されているペルカトーさんですね。外出するときに、これは不要不急なのだろうかって考えてしまいますよね。窮屈な日々が続きますね。早く収束することをただただ願うばかりです。といただきました。ありがとうございます。本当、同感です。まあ、しばらくの間は窮屈な日々が続きますけれども、もうこれは早くとにかく収束させることをみんなでね、気をつけていくしかないんですよね。少しみんなで少しずつ我慢して、早く収束して、普段の生活が少しでも戻ってくる日を早く迎えられることを願ってます。はい、ありがとうございます。 そしてアポロさん、4月21日に楽しく拝聴したポッドキャスト、拝聴報告ということで、たくさんのポッドキャストの中に猫のしっぽの353回入れていただいてます。ありがとうございます。相変わらずアポロさんたくさん聞いていただいているようですね。いやー、ありがとうございます。そして4月24日、オニオルさん。これ、おべふたですね。お弁当のふた配信されているオニオルさんから、353回拝聴しました。オンラインでの深いですね。まだ先が見えないですけれども、引き続き気をつけながら、その中でも楽しみを見つけながら過ごしたいですね、といただきました。はい、ありがとうございます。本当、まさにその通りだと思います。もう、気持ちはね、引き締めながら、少しずつ楽しみをいろいろ見つけて、過ごしていくということしかないのかなと思います。で、まあ私も鬼物さんも、ピエール加藤さんも、そしてリスナーの皆さんもそうですけど、こういう時こそね、ステイホームじゃないですけど、お家の中で、ポッドキャスト、溜まったポッドキャストをたくさん消化するというのがいいのかなという、せっかくの機会ですからね、普段できないことをとか、普段溜まっててやれなかったこととかね、そういうことで、少しでも楽しい時間がお家の中で過ごせればなというふうに願ってます。はい、ということでたくさんのメッセージをありがとうございました。いただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。今週はですね、オープニングと取りだめ用の本編を、なんとか猫好きさんと収録できることにはなったんですが、スカイプでちょっと時間の都合上、エンディングとかセカピコーナーとかいつも撮ってる後半の、収録するまで時間がなかったので、本編、取りだめ用の本編まで撮って収録は一旦終わりという形になってしまいました。なのでエンディングは、私一人のドライビング収録ということになってしまいました。ご了承いただければなと思います。はい、で本編なんですけれども、本編は、先週ちょっと突如特別編ということで近況報告を差し込んだんですけれども、のびのびになってました猫好きさんの引っ越し奮闘記の後半を今週の本編として、一周遅れで、まあ、配信するという形になってしまいました。これも合わせてご了承ください。まあちょっといろいろね、こういう時期ですんでバッタバッタしていて、いろいろ状況が変わるよねっていうところについて、大変だよねというところについてちょっと急遽収録したっていう経緯もあって、先週緊急で差し込んだというかですね、本来だったら後編、猫好きさんの引っ越し奮闘記の前半からの流れで後半をそのまま流せばよかったんですけれども、まあ、ちょっと現状どうなってるのかなというところを急遽流してみたくなったんで、まあ、選手入れたということですね。ただもう全然状況はやっぱり落ち着きませんね。相変わらず1週間経ってみてもやっぱあまり状況変わらずというか、そのままもうゴールデンウィークに非常事態宣言のまま、突入してしまうということで、これはもうしょうがないですよね。でゴールデンウィーク明けもちょっと首都圏とか重点地域については解除が難しいのかなって話も今日ちらっと出ていますしね、まあちょっとそういうことを前提に考えていく、少し長い目で見ていくしかないのかなという気がします。まあ、日頃猫の尻尾は緩い話しかしてなくて、あんまり時事問題だとかそういうところには
あえて触れないというか、まあ、触れる能力もないというお互いに猫好きさんと私もそれだけの能力がない緩い話しかできないということもあって、まあ、まあまあ、今まであまりこういうリアルタイムの話には触れてはこなかったんですけれども、さすがに状況が状況なのでちょっと、話するところは少し話しておいた方がいいのかなと思った次第でございます。はい、ということで、じゃあいつものいきますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッター、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは、猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。